岩手医科大学命から。テーマは先週に引き続きまして、患者さんの声を聞いてケアに生かす患者報告アウトカムの臨床導入方法の開発と検証につきまして、お話は共通基盤看護学講座准教授の伊藤直先生です。伊藤先生、今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、患者さんの声を聞いてケアに生かす患者報告アウトカムの臨床導入方法の開発と検証ということで、先週は患者報告アウトカムとはというところを、ね、詳しく伺いましたけれども、軽くおさらいをいただいてから、先生の研究に入っていきましょうか。
はい、患者報告アウトカムは患者さんの主観的な症状や気がかりとかですね、お考えにしっかり医療者が耳を傾けてケアをしていきましょうというお考えになります。
はい、実際先生は2020年の11月から2022年の3月までこの研究に取り組まれたということで、実際どういうことをなさったのか聞かせてください。
はい、まず今回の研究におきましては、患者報告アウトカムを導入して現場をもっと良くしていきたいというふうに考えてくれている全国の緩和ケア病棟に協力を募りまして、4施設の緩和ケア病棟の中で研究を進めてまいりました。まずは病棟の状況がどんな状況なのかな、実際患者さんにですね、どれだけきちんと患者さんの声を聞いているだろうかという、聞けていないんだとしたら、その課題はどんなことにあるのかな、障壁になっているのってどんなことにあるのかなっていうようなことを、現場の人たちの声を今度は私がですね、聞きながら、じゃあどうすると患者さんに聞いていけるかなということを一緒に考えていきました。
インタビューをしていくという方法なんですね。
はい、インタビューをしたりですね、実際に病棟の中ではミーティングが毎日行われるんですけれども、そちらに参加をさせていただいたりしてですね、こんなことがちょっとうまくいってないんじゃないかなとか、こんな方法だったら取り入れられそうかなということを現場の人たちと私も観察をしながら一緒に考えていったというのがスタートになります。
その患者さんと向き合うお話を伺うときに、この資料となるものがあったということですよね。
そうですね、患者さんの声を聞いていくために、こんなこう聞き方質問していくといいですよということで、世界的にいくつかこう質問を並べている質問表みたいなのがあるんですけれども、やっぱりですね、患者さんが体の症状だけではないということが私の中ではすごく気になっているところなので、体のことも、お気持ちのことも社会的なところもですね、含めて患者さんに尋ねることができる質問票は何があるだろうかということで、今全国の中で普及を進めているんですが、ある質問票を中心に導入をしていきました。
具体的に教えていただいてもいいですか。
はい、
ちょっとねラジオなので、
耳
で聞いていただいてっていう範囲になりますけど、
はい、よく病院の中で患者さんたちもですね、経験があると思うんですけれども、私も看護師として患者さんにこう痛みはどのぐらいですかとか、痛みはありますかとか、一つの質問のことをとか、複数あったかもしれないんですけれども、そういったことを聞くことが現場では多いかなと思うんですが、私が研究の中で主に用いておりました質問の用紙については、まず最初に患者さんに今のこう気がかりっていうのはどういうことがありますかということを最初にこう自由にお話をいただきます。でその後、いくつか症状がありまして、痛みとか息が苦しいとか、だるいとかですね、こう複数の症状について、どのぐらいお辛いですかとか、生活をする上でですね、支障がどのぐらいありますかっていうようなことを聞いていきます。
はい、
ここまではお体のことになるんですけれども、その後病気や治療のことで不安やこう心配に思っておられることはありますかとか、ご家族はですねどんなふうに感じているんでしょうかっていうことだったり、あとは気持ちが落ち込むことっていうのは実際にありますかとか、あとは病気やですね 治療について十分に説明されていますかといったこういろんな質問を交えて患者さんに尋ねていくというようなものを用いておりました。
なるほど。その心の面ですとか経済的社会的な面という気がかりも含めてトータルで、
はい、トータルで、
はい、こう苦しみというか、はい、痛み気になっていることを尋ねてくださる、
はい、
効果はいかがでしたか。
効果はですね、私自身も患者さんに尋ねた時にはあ、そんなことを気にされていたんだなということがやっぱり声として実際に出てきていましたし、現場の看護師さんたち中心に使っていただいていましたけれども、看護師さんたちも、まあ、例えばあの体のむくみがあるような方、私たちが他者として患者さんを見た時には足のむくみがつらいだろうなとか動くのしんどいんじゃないかなというふうにこう見てしまいがちなんですけれども、聞いてみるとそういった症状ではなく、患者さんは口の乾きが本当につらいんだとかですね、そういった私たちがこう焦点を当てていないところを患者さんがお話しされたりとかですね、こう体のつらさがあるのかなと思っていると、いやそうではなくって、家族のことが自分がすごく気になっていて夜も寝れないんだっていうふうにお話をしてくださったりっていうようなことが本当に患者さんの声として医療者に届くということを感じられました。
なるほどね。でもその調査というのは伊藤先生だけではなくて、この協力してくださる看護師さんたちもいての調査ですよね、
はい、
なかなか現場を持ちながら、特にこれが初めての試みで時間も使うとなると大変じゃなかったですか。
はい、あの私以上におそらく現場で中心になってくれる人たちが本当に頑張ってくれたんだろうなと思うんですけれども、ね、何か新しいことを導入していくときにはやっぱりこうそこの組織の中で中心になってくれる人が一人はやっぱり大事かと思うんですが、やっぱ一人ではうまくいかないので、その中心になってくれる方と一緒にやってくれる人が一人ないし二人いると、やっぱりこう導入っていうことがうまくいくということはもう明らかになっていますので、そういったことを現場の中でこう選定してもらって、やっぱりその現場の人たちもその仲間をこう巻き込める力のある人たちに協力をしてもらって進めていったというところがあります。
先ほどのその協力は緩和ケア病棟とおっしゃいましたよね。そして在宅ケア施設ですとかがん診療連携拠点病院ということで、どの施設でも本当に今いっぱいいっぱいな状況の中ですけど、はい、何としてもいい方向に変えていこうっていうその思いが通じ合えば、はい、協力者が出てきて、その一人ではっていうより 2,3 人いることがポイントだったわけですね、
はい、お互いにやっぱりこう、うん、私たち頑張れてるよねとか、患者さんのためにやっぱりこれがなるんだっていうことをこう声を掛け合える存在っていうのはすごく大事だなと、私自身も研究を進めていく中で現場の人たちから教えていただきました。
なるほど。そういったその研究期間2020年から22年までの間に、じゃ徐々に徐々に先生の思いというか意図するところは研究中も広がっていったっていうことはなかったですか。
はい、研究中にはすごくその広がりを感じたりとかですね、あと現場の人たちが、まあ、そういう、まあ、看護としても看護だけじゃないですけれども、うんうん、患者さんに関わっていく医療者としてやっぱり大事なことを改めて立ち止まってこう考える機会にはなっていたんじゃないかなというふうには思います、
まあ、そして先生は研究が終わってその内容をおまとめになって2023年6月には学会でこの内容を発表なさったということですけれども、実際この研究を行ってみてどのような結果が出たんでしょうか。
はい、実際にこの研究を行いまして、臨床現場の中でですね、患者さんの声を包括的にというか、何か一つの症状だけではなくてちゃんと医療者が聞いていくんだ、そしてそれをケアに生かしていくんだっていうことはもう実際にできることだなということをすごく感じましたし、現場にとってもいい効果が得られるなということが実際にやってみて感じているところです。
まあ、先生の一番の目的はこういうことが当たり前になる看護世界っ というふうにね思うと、はい、もう私もこう思いが伝わってきましたけれども、最後に先生、今後の展望、まとめのお話をいただきたいですね。
はい、今回私の方ではですね、主に緩和ケア病棟の中でこういった取り組みを進めてまいりましたけれども、やっぱり患者さんたちが生活をしている場っていうのは、まあ、在宅であったりとか、あと入院する施設も、まあ、一般病棟とかの複数ありますので、どこか療養の場所を特定しないでも、まあ、医療者がきちんと患者さんの声を聞いて、患者さんの苦痛とか気になっていることが、まあ、医療者と共有されてですね、信頼関係が築かれた中で、まあ、医療やケアが提供できるようになっていけるといいなと思っておりましたので、これからも研究は進めて、まあ、患者さん、現場の人たちにこう還元していきたいなというふうに考えております。
これからもどうぞよろしくお願いします。
はい、
今回はありがとうございました。
ありがとうございました。